それではヨハネの黙示録5回目、本日は黙示録の2章8節から11節をお読みします。またスミルナにある教会の御使いに書き送る。始めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。私はあなたの苦難と貧しさを知っている。だがあなたは富んでいるのだ。ユダヤ人だと自称しているが、実はそうでない者たち、サタンの改宗である者たちから罵られていることも私は知っている。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。
はい、皆さんこんにちは。ようこそお越しくださいました。黙示録5回目のメッセージです。今日のタイトルはスミルナにある教会へです。さあ今日もおさらいから始めます。アウトラインチャート、皆さんお持ちでしょうか。こちらをご覧ください。私たちは本文の中の2つ目の柱、今あること7つの教会への手紙というシリーズに前回から入っています。でここは7つの教会に宛てられたイエス様からの手紙が7つ送られている箇所です。まあ、黙示録全体が教会に送られた手紙と言えるんですけれども、この部分は手紙の中の手紙と言える重要なパートです。で先週は一つ目のエペソ教会について学びました。この教会、いい教会でした、ね、いい教会でしたよね。イエス様はエペソ教会をどのように褒めていたでしょうか。労苦と忍耐をしていると褒めていました。偽物の人を見抜いたという労苦、そしてイエス様のために耐え忍び疲れなかった、その忍耐を褒めてもらったんです。偶像崇拝が盛んなエペソという町において、敵の侵入を止めて自分たちの信仰を保っていた、その素晴らしい教会がエペソ教会です。しかし彼らには足らないものが一つありました。何が不足していたんですか、ね、初めの愛なんですよね。初めの愛から離れてしまった、これをイエス様から注意されたんです。信仰の戦いをする中で最も失ってはならない愛が見えなくなる、これが私たち共通の弱さかもしれません。エペソ教会は初めの愛に戻る必要があったんです。その戻り方をイエス様は教えてくれました。3つのステップがあったんですが、覚えてますか。まず1つ目、どこから落ちたのか思い出すというズレの出発点を探すというステップがあります。そして2つ目に悔い改めるというステップです。悔い改めとは単なるごめんなさいではなくて、方向を変える、向きを改めるというのが悔い改めでしたね。そして3つ目に初めの行いをする、まあ、この文脈では初めの愛に戻る、この行動が求められたんです。罪を認める忍罪、そして罪の悔い改め、そして応答としての行動、 これをしていくときにズレを矯正していただき、神が喜ばれる教会、愛のある教会になっていけるんです。救いをいただいた私たちは神のパラダイスに行き、神との交わりが与えられ、命の木の実さえ食べれるようになる。その約束が与えられています。だからこそその祝福にふさわしく歩みなさい、愛を見失ってはいけないよ、そんなラブレターがエペソ教会に送られたわけです。さあ今日は2つ目の教会、スミルナ教会について学んでいきます。そこでメッセージのアウトライン、ご一緒にご確認ください。さあ1つ目が宛先、2章8節 A です。2つ目がキリストの特徴、8節 B、 3つ目が称賛、9節、4つ目が奨励、10節、5つ目が約束、11節。このアウトラインで聖書本文の解説を進めていきます。最後にユウさんの応答例として、私がいただいた応答を皆さんにお分かちします。皆さんもご自分の応答を求めてください。さあではカンちゃんにバトンを渡したいと思います。よろしくお願いします。
はい、それでは今日もよろしくお願いします。今日見ていくですね、スミルナ教会への手紙は前回とは違って叱責の言葉がないんですね。でこういう素晴らしい特徴を持っているのは、他にはですね、3章で出てくるフィラデルフィア教会だけなんです。でそういう教会からはですね、きっと私たちも学ぶことがたくさん出てくると思います。で今日もですね、イエス様ご自身のメッセージに期待しながら学んでいきたいと思います。さあそれでは、まず宛先、アウトラインの1番目の宛先に入っていきましょう。2章8節の最初の一文をご一緒にお読みしましょう。はい。またスミルナにある教会の御使いに書き送れ。はい。この部分はですね、スミルナもこの後の手紙も全部前回見たエペソ教会への手紙と同じ書き出しです。町の名前が入れ替わってるだけですね。ここでスミルナっていう町について少しご紹介したいと思います。チャートのですね、裏面にあります7つの教会への手紙チャートのスミルナの背景というところをご覧ください。で今日のイエス様のメッセージはあんまり難しい表現はないです。ただこのスミルナという町のことを知っておくとですね、イエス様のメッセージがもっと立体的に見えてくるかと思います。スミルナというのはエペソとペルガモンの次にアジア州で3番目に大きい町でした。で、大いに繁盛していた商業都市だったんです。そしてここにはですね、ローマ皇帝を崇拝するための神殿がありました。しかもこの神殿はアジア州の議会が自発的に建てた神殿だったんです。アジア州というのはローマ帝国が定めていた地域のことでして、7つの教会は全部このアジア州という地域の中にありました。で行ったり来たりで申し訳ないんですが、今度 ORC とのですね、元ノートのセクションの一番上に属州神殿というコラムがありますね。州が自発的に皇帝に捧げた神殿のことを属州神殿というんです。紀元23年にですね、アジア州の議会は皇帝に神殿を捧げることを決定しました。それで実際にどの町が神殿を建てるかを決めるときにはですね、なんとアジア州の中で11個の町が立候補したそうです。それから選ぶのは3年もかかったそうなんですけど、 そうやって選ばれた町がスミルナだったんですね。まあ、これ余談ですけれども、この時最後まで残ってスミルナと争った町があったんですが、それが3章で出てくるサルディスという町だったそうです。まあ、ですからこのスミルナという町ではどれほど皇帝が崇拝されてたかということが伺えますね。でそれだけじゃなくて、いろんな町が皇帝の神殿を建てたいと立候補したんですから、アジア州は全体として皇帝を崇拝する空気で覆われていたということもわかります。だから黙示録の宛先の7つの教会っていうのはそういう地方にあったんですね。そしてスミルナには大きなユダヤ人の共同体がありました。黙示録が書かれた当時といいますのは、それまでユダヤ教の一派だったキリスト教とですね、パリサイ派が主流になりつつあったユダヤ教が道を分かれ始めた時期です。それでユダヤ人が多い地域ではクリスチャンはかなり迫害を受けていたようです。まあ、今日も後でそのことが出てきますけどね。まあ、スミルナのクリスチャンたちはですね、こういうクリスチャンとして生きていくだけでもすごく大変な街でですね、信仰生活を送っていたんです。さあ、そのスミルナ教会への手紙もですね、まずはイエス様の自己紹介によって始まります。アウトラインの2番目に進みましょう。8節の続きで、初めでありというところからお読みください。はい。初めであり終わりである方、死んでよみがえられた方がこう言われる。はい。前回のエペソ教会もそうでしたけれども、イエス様の自己紹介はですね、一章で出てきた特徴が繰り返されてます。で、今回出てきているのは1章17節18節の内容です。まずイエス様は初めであり終わりである方です。これはイエス様が歴史を最初から最後まで支配しておられる、そういう神様なんだということを強調してました。次にイエス様は死んでよみがえられた方です。これからイエス様は迫害されているスミルナの人々に死に至るまで忠実でありなさいという励ましを送るんです。そのイエス様ご自身が十字架の死に至るまで父なる神に忠実に歩まれたお方です。そしてイエス様は死に打ち勝って復活されました。だからこれから出てくる励ましに説得力があるのは、励ましているイエス様ご自身が死に至るまで忠実で、その死を乗り越えたお方だからなんですね。まあ、それはもう少し先の話です。まずはアウトラインの3番目ですね、イエス様がスミルナのクリスチャンに称賛を送られるというところを見ていきましょう。まず9節の最初の文章を2つですね、あなたは富んでるのだというところまでお読みしたいと思います。はい。私はあなたの苦難と貧しさを知っている、だがあなたは富んでいるのだ。はい。イエス様はまずスミルナ教会の苦難と貧しさを知っていると言われました。この苦難は1章9節でヨハネが読者と苦難を分かち合ってるんだよって言ってましたよね。その苦難と全く同じ言葉が使われています。まあ、つまりこれは迫害による苦難のことなんだと思います。ヨハネの福音書でイエス様弟子たちに世にあっては苦難がありますと語っておられましたね。その通りにスミルナ教会は迫害によって苦しめられてたんです。 その苦しみの具体的な内容が貧しさです。スミルナってすごく栄えた町だったんです。なんですけれども、クリスチャンたちは迫害の結果貧しくなってたんです。この背景にはですね、 OR シートに載せてあるギルドという制度があったと思います。ギルドというのは同じ種類の商売をする同業者が集まる組合のことです。で、当時のアジア州ではですね、商売をするにはギルドの会員になる必要があったそうです。でもそれぞれのギルドにはですね、こう守り神といえばいいんでしょうかね、それぞれが信じている神々がいたんですよ。で、ギルドの会員になるためにはそういう神々を礼拝する儀式に参加しないといけなかったんです。当然偶像礼拝を拒否するクリスチャンとしてはやすやすとギルドの会員になるわけにいかないんですよね。でもそれはスミルナのように商業で成り立ってた町では死活問題だったんです。クリスチャンたちは生活の糧を得る手段を持てないで、ものすごく貧しい状態にあったんだと思います。それでもイエス様は、だがあなたは富んでいるのだと励ましておられるんです。まずスミルナの人たちは物理的には貧しいけれども信仰に富んでました。彼らまさに天に宝を積む人々だったんです。しかもその信仰によって将来は御国を受け継ぐことを保証されてるんですよね。ですからイエス様はスミルナの人たちに、そういう本当の豊かさにこそ目を向けなさいと励ましておられるんですね。さあ、それでは次にイエス様が私は知ってるよと言っておられる内容に行きましょう。9節の続き、ユダヤ人だとというところからお読みください。はい、ユダヤ人だと自称しているが実はそうでない者たち、サタンの回収である者たちから罵られていることも私は知っている。はい、スミルナのクリスチャンたちはユダヤ人だと自称しているが実はそうではない者たちから罵られてました。これどういう人たちだと思います？まあ、結論から言うと、私はこれは不信仰なユダヤ人を指す表現だと思ってます。 OR シートに載せておきましたが、例えばパウロがですね、ローマ 9-6 でイスラエルから出た者がみんなイスラエルではないと言ってますね。まあ、ローマ書で言うと2章28節でもそういう表現が出てきますよ。で、これは民族的にイスラエル人であるだけじゃ、まあ、つまりユダヤ人であるだけじゃ救われてるわけじゃないんだとパウロが言ってるんですよね。イスラエルのメシアであるイエス様への信仰があってこそ誠のイスラエル人なんだ、そう言っていた表現でした。そして不信仰なユダヤ人がこの黙示録でイエス様からサタンの回収とまで言われてます。イエス様はヨハネの福音書8章でご自分を信じようとしないユダヤ人に何と言われたか覚えてますか？あなた方は実は悪魔である父から出てるんだって厳しいことを言ってましたね。それを思い出す表現になってますね、これは。で、ここでのポイントは何かと言いますとですね、スミルナのクリスチャンたちは異邦人から迫害されて貧しくなってたんですよね。その一方でこの町で大きなグループを築いていたユダヤ人たちからも迫害されてたんです。異邦人からもユダヤ人からも迫害されてた。イエス様はそういう彼らの苦しみを私は知っていると 言ってくださってるんですね。さあ、それでは次の奨励のセクションに進みましょう。ここはですね、10節を一気にお読みしたいと思います。はい。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。はい。これ原文ではですね、イエス様はまず最初に何も恐れることはないと励ましておられます。あれだけ苦難があったのにですよ。しかもイエス様はその後に、あなたが受けようとしている苦しみって言うんです。スミルナの教会にさらなる苦しみが来るって予告されてるんです。それでもイエス様は何にも恐れることはないとはっきり言われるんですね。これから来る苦しみはまず悪魔から来る試みなんだと言われていますね。さっきサタンの回収って言葉が出てきましたよね。スミルナの苦難の背景にはサタンの働きがあったんです。で、神様って信仰者を成長させるためにサタンの試みをお許しになることがあるんですよね。まあ、例えば有名な人で言うと誰が浮かびます？ヨブじゃないですか。ヨブがそうでしたよね。でもその先には必ず信仰の成長があります。場合によっては死ぬかもしれません。でもそうなったとすれば、私たちは信仰者として完成させられることになるんです。で、このスミルナ教会に対する具体的な試練の内容は、教会の中から牢屋に投げ込まれる人が出るということです。その苦難の期間は10日の間と言われてますけれども、これ文字通り10日間と受け取っていいと思います。投獄される人々にとってこの10日間って苦難の時ですよ。そして残された教会の人たちにとっても信仰を大きく揺さぶられる10日間になったと思います。それでもイエス様はここであらかじめその苦しみは10日間に限定されてるよと教えることです、ですね、励ましておられるわけです。まあ、でも10日間といえど苦難は苦難ですよね。それを受けることになるスミルナ教会にイエス様は何と励ましておられますか？死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。これも私の解説の力はもうはるかに超えた励ましです。実際に死に至るまで忠実で死を乗り越えて蘇ったイエス様だからこそ言える励ましですよ。これはまあ、そして忠実さを貫いた後で待ってるのが命の冠です。これと似たような励ましの言葉がですね、ヤコブの手紙に出てきます。 OR シートにヤコブ1章12節がありますね。こちらご一緒にお読みしましょう。はい。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いた人は神を愛する者たちに約束された命の冠を受けるからです。はい。この黙示録とヤコブの手紙に出てくるこの命の冠、その中の冠という言葉はですね、 ギリシャ語でステファノスと言います。これはですね、オリンピックみたいな競技大会があってですね、その競技で優勝した人に与えられる冠のことなんです。イエス様やヤコブが言ってるのは、迫害の苦難を耐えて走り抜いた人に命の冠が待ってるよという約束なんです。この命の冠ですけれども、原文のニュアンスを汲み取って意訳してみますと、命である冠となります。命である冠、冠イコール命なんです。クリスチャンは体が死んでも永遠の命が待ってるんですよね。で、ここではその永遠の命のことを命の冠と比喩的に表現をしているんだと思います。まあ、ですからイエス様はですね、スミルナのクリスチャンに対して、死の先に待っている永遠の命を見なさいと、それによって死に至るまで私に忠実でありなさいと励ましておられるんです。それでは最後にですね、スミルナ教会へのメッセージを締めくくる約束に行きましょう。11節を読みいただけますでしょうか。はい。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。勝利を得る者は決して第二の死によって害を受けることはない。はい。すべての手紙の最後には勝利を得る者への約束があります。前回ご説明したように、勝利を得る者というのはクリスチャンのことです。ですからこの約束は、スミルナのクリスチャンたちへの約束であると同時に、私たちにも約束されていることだと受け取っていいんです。じゃあ、スミルナ教会がここで教えてもらっている約束の内容、何でしょう。決して第二の死によって害を受けることはないというものでした。ここでちょっと当時のユダヤ教の考え方をご紹介しておきたいんですが、当時のユダヤ教ではこう考えられてました。信仰者は神の国で永遠の命を受ける。信仰者は神の国で永遠の命を受ける。で、不信者は第二の死を受ける。そういう考え方があったんです。まあ、ですから、第二の死っていうのは永遠の命の反対なんです。ユダヤ教の考え方では。じゃあ具体的に第二の死って何なのかというと、黙示録で後々出てきます。黙示録での第二の死というのは、イエス様を最後まで信じなかった人たちが火の池で永遠に苦しむ、そういう永遠の刑罰を受けることが第二の死と言われています。で、勝利を得る者は第二の死によって害を受けることはないんですよね。さっきスミルナの信者が命の冠を受けるって言われてましたね。これ永遠の命の約束でしたよね。それが11節では第二の死によって害を受けることはないと言い換えることでさらに強調されているんです。別の側面から同じ約束を言ってるんですね。スミルナの人たちは今ただでさえ激しい迫害を受けてます。この先もっと激しい迫害が来るんです。でもその迫害は10日間で過ぎ去ります。しかもその結果死んでしまったとしても第二の死を受けることはない。むしろ永遠の命を完璧に味わうことができるんだ。だからあなた方は何にも恐れることはない。ただ死に至るまで私に忠実でありなさい。というこれがですね、スミルナ教会に与えられたイエス様の励ましだったんですね。 さあ、それではここからユウさんにバトンタッチをしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、バトンをいただきました。カンちゃん、ありがとうございました。今日の箇所を学んだ感想を一言で言うとこうです。厳しいな、もうこの一言です。スミレナ教会は何も叱られていないんです。素晴らしい信仰を持った教会です。苦難の中でも神を見失わずに歩んできている、素晴らしいんですよ。の割には厳しいです。なんかもう休ませてあげたくなります。いいじゃないですか、神様、あなたの力でスミルナ教会もう攻撃が来ないように守ってね、温かい無菌室のようなところに入れといてください、再臨の時まで。でもそうね、言いたくなるような気さえします。しかし今日の箇所でイエス様は苦難を取り去ってあげようって一言も言わない。むしろ何て言うんですか、また苦難が来るよ、死ぬかもよって言うんです。厳しいですね。僕は今日厳しさの中にあるイエスの愛とそして約束に目を留めていきたいと思います。そこで今日は3つの注目ポイントで話を進めていきます。まず1つ目はアウェイな生活環境というものです。まあ、アウェイっていうのはスポーツで敵の場所、敵の土地のことですよね。今日の試合はホームだとかアウェイだとか言います。スミルナ教会はクリスチャンにとってどこまでもアウェイな生活環境です。皇帝崇拝がベースになっている街で、それに乗っからないと商売ができない、そういう状況なんです。そしてユダヤ人たちからも迫害の対象になっている。そしてその背後にはサタンの姿が見え隠れするわけです。もう敵だらけのアウェーな環境の中で極度の貧しさの中に置かれている、それがスミルナ教会です。ちょっと想像してみてください。スミルナのね、町自体は繁栄して豊かなんですよ。でもクリスチャンだけが迫害され貧しい状況に置かれています。私たちの日本はなんだかんだあるとはいえ、全体として見れば豊かな国です、ね、この豊かな国の中で私たちクリスチャンだけが迫害を受け、買い物もできない、仕事もできない、結果食べるものに困るようになったら、皆さんはブレない信仰生活を送れる自信があるでしょうか、ね、信仰を貫けそうですか。そういうアウェーな環境に置かれているスミルナ教会、その教会にイエス様は3つの励ましメッセージを送ってくださる、それが今日の内容です。で、3つの励ましメッセージにはパターンがあるんです。オールシートにも書いておきましたけれども、まずイエス様は知っているっていう話をされます。でその後ででも大丈夫っていう話をするんです。3つのメッセージ全てがこの知っている、でも大丈夫というパターンになってます。でまず1つ目のメッセージから見ていきますが、9節をご覧ください。イエス様は何を知ってると言ってますか。あなたの苦難と貧しさを知っている。皆さん、イエス様はあなたのことをご存知ですか。よくご存知ですよね。あなたが試練の中にいるとき、イエス様はその苦しみを知っていますか。知ってますよね。でも私たちは辛い状況に置かれると、イエス様に見捨てられたんじゃないか、不信仰だからダメだって言われてんじゃないかって疑うことがあるんです。しかし皆さん、イエス様は知っていると言われる神です。 で、スミルナ教会の苦難と貧しさを知っているイエス様が、でも大丈夫という話をするんです。なんて言ってますか？だがあなたは富んでいると言ったんです。これは信仰が富んでいるということだとカンちゃんが教えてくれました。で、これはね、目に見える状況にとらわれないで、与えられている本当の豊かさを見なさいという励ましのメッセージです。スミルナ教会はそれができている教会なんですよ。彼らの目には目に映る貧しさではなく、将来与えられる豊かな実りや祝福の富が見えていたんです。まあ、私たちは目に見えるものに左右されてしまいますね。試練が来ればぐらつきます。何か不足していると思うと文句を言ってしまう。これは将来与えられる富がまだまだ見えていない証拠です。しかし私たちはすでに富むものとされることが決まっている。そこに目を留め続けなさいとイエス様はスミルナ教会に言いたいんでしょう。二つ目のメッセージ、イエス様は何を知っていると言われてますか？9節の後半です。ユダヤ人たちと自称しているが、実はそうじゃない者たち、サタンの会衆たちから罵られているということを知っているんです。これさっきの知っていると同じですよね。イエス様はスミルナ教会の苦しみを全部ご存知なんです。さあ、じゃあどういうふうに大丈夫だって言ってくれるんですか？10節に書いてあります。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。苦しみを恐れなくていいよ、大丈夫だよ。イエス様はそのように励ましてくださるんです。で、私たちは何も恐れなくて大丈夫なんです。で、この言葉はね、イエス様だからこそ言える言葉なんですよね。私たちはこういう励ましの言葉を他の人には簡単に言えないと思います。例えば重い病気の人に対して、大丈夫だよ、きっと良くなるよ、そう言ってしまう。まあ、気持ちはわかるけれど、そういうのは気休めって言うんですよね。病気が良くなるかどうかなんてわからないんだから、私たちには大丈夫だって言い切ることはできないんです。大丈夫って言うんだったら、その病気が完全に治るというデータや治療法を持っている必要があるでしょう。あるいはその病気を癒す力を持っていないといけません。イエス様は何も恐れることはないと言ったんです。多少は恐れなくてもいいよじゃない、もう何もかも恐れなくていいって言うんです。これ気休めですか？違うんですよね。なぜこのセリフを言えるのか。それはこの方が全ての問題からの解決を与える力を持っている神だからです。これ神だから言える励ましのセリフです。イエス様は交渉外の中で子供のような信仰を持つことの大切さを教えてくれました。ね、小さな子供って親の言う言葉を疑わないですよね。うちの子供がね、幼稚園生の時、もっと小さかったかな、公園にあったターザンロープをやってみたいって言ったんです。ぶら下がってわーって行くやつね。でもいざやってみようと思ったら怖いって言うんです。そこで僕が、大丈夫だよ、お父さんも一緒についていく、落ちそうになったらちゃんと抱っこするから大丈夫だよって言ったら、安心してトライすることができました。ね、小さな子供は 親の言葉を疑わないですね。ただ大きくなると親の言うことを鵜呑みにしなくなるようですね。神である方が何もかも恐れることはないって言ったんですよ。これほどの力強い励ましのメッセージがあるでしょうか。私たちは子供のように疑わない信仰でこの言葉に安心してぶら下がっていればいいんです。迫害の中のスミルナ教会の人々はこの言葉に大いに励まされたことと思います。3つ目のメッセージ、イエス様は 何を知っているというでしょうか。10節の2分目です。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。これはこれから起こることを知っていますっていうイエス様の予言です、ね、現時点で相当な苦難と貧しさの中にあるのに、さらに苦しみの上塗りですよ。10日間牢に入れられてひどい目に遭う、場合によっては死ぬかもね、そういう可能性まで伝えられたんです。ちなみに当時のスミルナ教会の指導者ポリュカルポスという指導者がいました。彼は後に迫害を受けて火あぶりの刑で殺されています。このイエス様の予言の成就、まあ、その一例と言えるでしょうね。さあ、それでもイエス様は大丈夫だというメッセージを伝えます。10節の続きです。死に至るまで忠実でありなさい、そうすれば私はあなたに命の冠を与える。ここね、ちょっと読み方に注意が必要なんです。死に至るまで忠実であった人だけ命の冠がもらえるよっていう条件のように読めるんですけれども、そういうことではないです。まあ、翻訳はこれで正しいと思うんですけれども、言われていることは命の冠がすでに約束されてるんだから死に至るまで忠実でいなさい、そういうメッセージです。忠実であれというメッセージです。もうね、すでに命の冠確約されているわけですよね。だから今の人生がどうなろうが大丈夫なんだ、だから忠実でありなさい、これがイエス様のメッセージです。命の冠、ギリシャ語でステファノスと教わりましたが、これ何のことでした？永遠の命でしたよね。まあ、命っていう言葉がギリシャ語では定冠詞がついてますので、まさに冠がついてる命を私たちはもういただいてるんですよね。まあ、ところでステファノスという言葉で誰か思い浮かぶ人物がいませんか？そう、ステパノです。彼の名前はステファノスから来てるんです。ステファノ、どうやって死にましたか？石打ちの刑で殺されたんですよね。その時彼には何が見えていたんですか？天が開いて神の右に立つイエス様が見えていたんです、ね、ステファノにはステファノスをかぶせてもらってイエス様のもとに行けるっていう希望がはっきりと見えていた。だから迫害を恐れることなく死に至るまで忠実だったんです。見えてたんですよ。この信仰をスミルナ教会の信者たちも持っていたんです。だからそれを持ち続けるんだよ、冠が見えてるだろうってイエス様励ましているんでしょう。さあ、では最後に3つ目の注目ポイントを短く語ります。それは苦難はなくならないというものです。 まあ、僕が最初に言った本当に厳しいという感想につながるんですけれども、叱られてない素晴らしいスミルナ教会、この教会に対してイエス様は苦難が増えるよって言ったんです。で、苦難がなくならないんです。しかしその厳しい状況を知っている、そしてそれを乗り越えることができるよという励ましと力に満ちた言葉をイエス様はくださったんです。イエス様は耐えられない試練を私たちに与えることはありません。スミルナ教会はそこまで信仰が認められた教会だからこそ、これほど激しい試練に向き合うことにもなるんです。そしてこの試練は彼らがより豊かに成長し、素晴らしいクリスチャンとしての信仰生活を歩めるようになるための大切なステップなんでしょう。どんなに貧しくても、どんなに苦しくても飛んでいる、この素晴らしい景色を見るためにイエス様はこの教会に試練を与えておられるんでしょうね。私たちの教会は今のところスミルナ教会ほどの信仰もスミルナ教会ほどの試練もないと思います。でもこの教会のようになれたら素敵だな、そう思いますね。ただそのためには苦しみがついてくるようです。さあ次回はペルガモン教会について学びます。この教会は良い教会なのか、そうでもない教会なのか、皆さんぜひ読んできてください。さあ、本文の解説そこまでにして、最後、ユウさんの応答例として、曲がったものをまっすぐにする矯正というお題で語ります。今日の感想は、どこまでも厳しいという一言です。で、準備しながら厳しいなと思いながら感じたことは、これは矯正なんだよなということです。まあ、矯正って曲がったものをまっすぐにするっていうことですよね。私たちが苦難や迫害、時には貧しさに出会う、それをイエス様は許しておられるわけですが、それは私たちの曲がった部分をまっすぐにするために必要なステップなんです。そして曲がった部分をまっすぐにするためには痛みが伴うんです。先週会社でなぜかラジオ体操の話になりました。すると50代のおじさんが、俺はもう手が上がらないよ、ラジオ体操やったら痛くて余計不健康になっちゃうなとぼやいていました。まあ、確かに硬くなった体を柔らかくするためには痛みが伴うわけです、ね、ラジオ体操って子供の頃は何にいいのか分かんなかったですよね。でも大人になるとあの体操なかなかハードだなって思います。私たちはよく試練の中に置かれると、主よ、どうしてこんなに辛い目に遭わせるんですかとぼやいてしまいます。でもそれは私たちの曲がりを直そうとイエス様されているわけですよね。私たちは罪の影響により想像以上に曲がっているお互いです。まずはその曲がり具合に気づき、そのことに危機感を覚える必要があると思います。そしてそれをまっすぐにしていただくのには痛みが伴うんだけれど、まっすぐになった方がいいに決まっている、そのことを改めて思わされました。イエス様を信じて救いをいただいた私たちはすでに命の冠をいただいているんです。もうそれは確約されている。ならわざわざ曲がってるのを無理にまっすぐにしようとしないで、そっとしておいてほしい、そのまま楽に天国に行きたいな、そう思うかもしれない。まあ、確かに永遠の命をいただいてその冠をいただけるという意味ではその通りなんだけれど、 しかしイエス様は少しでも良い状態で私たちに御国に行ってほしいと思ってくださってるんです。そのためには少しでも私たちの曲がってる部分をなんとかまっすぐにして、そして良い状態で御国に呼びたい、そこで素晴らしい役割を与えたい、そのように思ってくださるんでしょうね。イエス様は私たちに良いものをくださる方である。しかしそれには多少痛みが伴う。でもその痛みは一人で乗り越えるものではない。私たちには教会の仲間がいる。そしてイエス様ご自身が励まし、必要な力や助けをくださる。そのことを改めて教えていただき、心から感謝を捧げました。皆さんは今日の御言葉からどのような応答をされるでしょうか。お祈りいたします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様に叱られなかった素晴らしい信仰のスミルナ教会、この教会の姿を見させていただきありがとうございます。しかし彼らの歩みは非常に困難があり、そして貧しさがあり、苦難が多いものでした。しかしその教会にイエス様は励ましの言葉を与え続け、与えられている約束に目を留めるんだと呼びかけてくださいました。私たちが歩む道も時には辛く悲しい景色が目に映ることがあります。しかし与えられている約束に目を留めて、力あるあなたに信頼を置いて歩むことができるようにお導きください。お一人お一人の今週の歩みが主によって豊かに祝福されますように、感謝をして愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。しばらく祈る時を待ちましょう。